山秀美の心のしおり。7月8日月曜日7時30分を回りました。こんばんは、福山秀美です。昨日は七夕でしたね。子供の頃に短冊に願い事を書いて笹に吊るしたりしませんでしたか？また夜空の天の川を挟んで輝く織姫と彦星が一年に一度だけ逢瀬を許された日などと聞いたことがあるはずですね。最近では節句や由来、伝説なんかをすっ飛ばしてカップル向けのイベントが行われたり、婚活パーティーがあったり、旅行雑誌にはロマンチックなデート旅プランなどが紹介されていたりします。目指せ令和婚というところでしょうか。さあ、今夜は野口雨情の船頭小唄、聞いてください。俺は河原の枯れすすき、同じお前も枯れすすき、どうせ二人はこの世では花の咲かない枯れすすき、死ぬも生きるもねえお前、水の流れに何変わろ、俺もお前も利根川の船の船頭で暮らそうよ。枯れたマコモに照らしてる痛子出島のお月さん、私はこれから利根川の船の船頭で暮らすのよ。なぜに冷たい吹く風が枯れたすすきの二人ゆえ、熱い涙の出た時は汲んでおくれよお月さん。どうせ二人はこの世では花の咲かない枯れすすき、水を枕に利根川の船の船頭で暮らそうよ。懐かしいと思われた方と初めて聞いたという方、混在してるんでしょうね。野口雨情の船頭小唄、聞いていただきました。福山秀美の心のしおり。続いては宮沢賢治の作品です。黒ぶどう。子牛が飽きて頭をぶらぶら振っていましたら、向こうの丘の上を通りかかった赤狐が風のように走ってきました。
おい、散歩に出ようじゃないか。僕がこの柵を持ち上げているから早くくぐっておしまい。
子牛は言われた通り、まず前足を折って生え出したばかりの角を大事にくぐし、それから後ろ足を縮めて守備よく柵を抜けました。二人は林の方へ行きました。狐が青空を見ては何べんもタンと舌を鳴らしました。そして二人はカバ林の中のベチュラ公爵の別荘の前を通りました。ところが別荘の中はシーンとして、煙突からはいつものコルク抜きのような煙も出ず、鉄のかきが行儀よく道に影帽子を落としているだけで、中には誰もいないようでした。そこで狐が
タンタンと二つ舌を鳴らしてしばらく立ち止まってから言いました。おい、ちょっと入ってみようじゃないか。大丈夫なようだから。子牛は怖そうに建物を見ながら言いました。
あそこの窓に誰かいるじゃないの。
どれ？
なんだい、ビクビクするない。あれは公爵のセロだよ。黙ってついておいで。
怖いなあ、僕は。
言ったら、お前はグズだね。
赤狐はさっさと中へ入りました。子牛も仕方なくついていきました。ヒイラギの植え込みのところを通るとき、狐の子はまた青空を見上げて、たっと一つ舌を鳴らしました。子牛はドキッとしました。赤狐は脇玄関の扉とのとこで、ちょっとマットに足を拭いて、それからさっさと段を上がって家の中に入りました。子牛もビクビクしながらその通りしました。
おい、お前の足はどうしてそうガタガタ鳴るんだい？
赤狐は振り返って顔をしかめて子牛を脅しました。子牛ははっとして首を縮めながら、なあに、僕は一向家の中へ何度入りたくないんだが、と思いました。
この部屋へ入ってみよう。おい、誰かいたら逃げ出すんだよ。
赤狐は身構えしながら扉を開けました。
なんだい、ここは書物ばかりだい。面白くないや。
狐は戸を閉めながら言いました。シナの地理のことを書いた本なら見たいなと子牛は思いましたが、もう狐がさっさと廊下を行くもんですから、仕方なくまたついていきました。
どうしてお前の足はそうガタガタ鳴るんだい。大地やかましいや。僕のようにそっと歩けないのかい。
狐がまた次の部屋を開けようとして振り向いて言いました。子牛はどうもうまくいかないというように頭を振りながら、またどこか、なあに僕は人の家の中なんぞ入りたくないんだと思いました。
なんだい、この部屋は着物ばかりだい。みっともないや。
赤狐は戸を閉めて言いました。
僕は、あのいつか公爵の子供が着ていた赤い上着なら見たいなと子牛は思いましたけれども、
もう狐がぐんぐん向こうへ行くもんですから、仕方なくついていきました。狐は黙って今度は真鍮の手すりのついた立派なはしごを登り始めました。どうして狐さんはああうまく登るんだろうと子牛は思いました。
やかましいね、お前の足ったらなんて不器用なんだろう。
狐は怖い目をして指で子牛を脅しました。はしご段を登りましたら、一つの部屋が開け放してありました。火がいっぱいにさして、絨毯の花の模様が燃えるように見えました。テカテカした丸テーブルの上に真っ白な皿があって、その上に立派な二房の黒ぶどうが置いてありました。冷たそうな影帽子までちゃんと添えてあったのです。
さあ食べよう。
キツネはそれを取ってちょっと嗅いで検査するようにしながら言いました。
おい、君もやりたまえ。蜂蜜の匂いもするから。
狐は一粒ベロリとなめて、つゆばかり吸って、皮と肉と種は一緒に絨毯の上に吐き出しました。
そばの花の匂いもするよ。お食べ。
狐は二粒目のキョロキョロした青い肉を吐き出して言いました。
いいだろうか。
僕は食べるはずがないんだが、と子牛は思いながら一粒口で取りました。
いいともさ。
狐はぷっと五粒目の肉を吐き出しながら言いました。子牛はコツコツコツコツとブドウの種を噛み砕いていました。
うまいだろう。
キツネはもう半分ばかり食っていました。
うん、大変おいしいよ。
子牛がコツコツ鳴らしながら答えました。
その時、下の方で。
では、あれはやっぱりあのまんまにしておきましょう。
という声と、ステッキのカチッと鳴る音がして、誰か二三人、はしご段を登ってくるようでした。キツネはちょっと目を丸くして、突っ立って音を聞いていましたが、いきなり残りのぶどうの房をいっぺんにべろりとなめて、それから一つくるっと回って、バルコンへ飛び出し、ひらっと外へ降りてしまいました。子牛は慌てて部屋の出口の方へ来ました。
おや、牛の子が来てるよ。迷ってきたんだね。
背の高い花眼鏡の公爵が段を上がってきて言いました。
おや、誰かぶどうなど食って。床へ種を散らしたぞ。
泊まりに来ていた友達のヘルバー伯爵が上着の隠しに手を突っ込んで言いました。
この牛の子にリボン結んでやるわ。
伯爵の2番目の女の子が隠しから黄色のリボンを出しながら言いました。
賢治の作品の中に狐とそれから子牛が出てきました。そして公爵とか伯爵とか登場するのが多いんですけれどもね。黒ぶどういかがでしたでしょうか。 福山秀美の心のしおり。福山秀美の心のしおり、今週もありがとうございました。ではまた。